ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、太陽さん、
はい、
今回はですね、勝ち組企業づくり編第4弾ということで、
はい、
テーマは勝ち組企業の人材づくりに必要なことです。
はい、人材づくりですね、人のテーマになってきましたけれども、やっぱりその売上は誰が作るのかって言ったら、これはやっぱり社員しかいないんですよね、うん、はい、だから人の差が会社の差とは、実学のもんでも、
そうですね、
はいはい、常々申し上げてますけれども、うん、どうやって、これね、どうすれば人は作れるのかって非常に難しい問題ですけれども、こう無駄式に言うと、企業30年説なんてありますね。
あ、はい、
うん、一番短いのが、飲食小売サービス業で確か16年ぐらいだと思うんですよね。で、一番長いのが製造業で33年とかいう数字なんですけれども、そのなんでね、企業30年説とかいうのが言われるのがあって、でもですよ、これを聞いてるお客様、うちのお客様っていうのは非常に年数長いんですよね、
うんうん、
50年とか60年とか、
うん、
で、この間、この JMCA セミナーホールでは無門塾のフォロー講座があったんですけど、
はい、
で、ほら他の木の人たちもいたから、うんうんうん、なんかね、結構紹介をしてたんですよ。で、あ、なんとかさんのところは100年企業でとか言ってたら、やたら多くて、
あれ
こっちも、あなたも100年ですよね、とか言って、
すごい、
で、その後に壇上に立って、いや、今自己紹介とか、なんか結構紹介をしてたら100年企業多かったんですけど、この空間で何人ぐらいいますかって言ったら3分の1ぐらいで手を挙げた、うん、すごくない？30数社の中で、
うん、
そう、なんでその100年企業がうちのお客様とか多いのかっていうと、やっぱり強く必要とされてるからとか、で、そういったものを、だからこれからが人材づくりにその入っていくんですけど、そういったものを自分もそれに関わってるということを、まずは意識してもらうこととか、やりがいとか、そう、やりがいとか、そういったものを感じていただく、それがモチベーションにつながったりとか、ひいては会社に、まあ、会社満足にもつながっていくというふうに僕は思うんですよね。だからこのサイクル、
なるほど、
サイクル、そう、お客様がいらっしゃると、うんうん、うちには、うん、そしてそのお客様が自社の商品サービスを繰り返しご利用してくださると、で、その結果利益がきちんと出てると、うんうん、そして最終的には自分の給料に反映されてると、うんうん、このサイクルですね、このサイクルに関わってる、自分も関わってるというその達成感とか満足感とか、前そのあやちゃんいない時にゆるブラックについて、ゆるブラック企業、
あ、そういうことですね、
について話をしてたんですけれども、はいはい、だからゆるブラックっていうのは、そのブラックほど厳しくもないけれども、うんうん、ゆるい感じで自己成長もなんかないような、給料も上がらないような、でも緩いみたいな、でそういったものの、なんていうんですかね、真逆なもの、達成感とか、それからまあ給料につながっていくとか、そういったものをもっとこう会社というのはアピールしなきゃいけないのかなと。それがだから、そのモチベーションであったり、そういったものにつながっていくと。
なるほど、
うん、で、ハセディのその打ち合わせシートにはですね、はいはい、夢と自由とか書いてあるんですね。これは違うと。
あ、違うと、うん、はい、
夢と自由、お花畑じゃないですか両方とも夢と自由だけじゃ勝てないんですよ、勝ち組なんです今回のテーマは。あ、ちょ、すいません、ね、すいません、ちょっと熱くなりました。
大事だけれど、まあ、そう、勝たなきゃいけない、ね、
勝たなきゃいけない、
厳しい世界です。
夢と自由、こんなわーって走ってっていなくなっちゃうみたいなねおいと、戻ってこいと、そうそうそう腕を上げたな育休で休んでる、どうしたの、一生懸命こう素振りしてたの、こう
練習してました、
練習してた、
1年かけてはい、
戻ってきた時、
すいません、はい、はい、それで
よし、 戻ってきた。そうわーって走ってっちゃって、うん、こうねこういなくなっちゃってももうダメなわけですよ、うん、やっぱりね、うんうんうん、厳しいところは厳しくなきゃいけないし、
なるほど、
そうなんですよ、うんうん、こう夢と自由をね与えてこう奔放になられてもちょっと困っちゃうと。だから僕が言うのはだからマインドとスキルなんですよ、
うんうんうんうん、
マインドとスキルです、これです。これまあ PM とかなんとかそういうあの話もあったんですけれども、はい、そ結局はそこなんですよね。あのそれをどういうふうに上げていくかなんですよ、
はい、
マインドだけでもダメです、ダメだしスキルだけでもダメなんですよ、うんうんうん、一番厄介なのがスキルが高くてマインドが低いと。
ああなるほど。
そうなんかね、うん、あの自分のスキルに絶対の自信があるけど、うん、マインド低いみたいなのは独立しやすいとかね、ライバルに行きやすいとか。
マインドっていうのはなんか会社に対する思いとか事業に対する思いみたいな。
事業に対する思いとかですね、うん、あの会社だけじゃなくて、うんうん、ほら商品もそうだし、
うん、なるほど。
あとだからやりがいを感じてる、
うんうんうん、
日本印刷にもいるんですよねそういう社員が。
うーん、
うん、あのな営業が大好きでみたいな、
うんうんうんうん、スキルは別に後からでも養えるけれど、
年数とかそういったものでスキルってこう上がっていくし、うんうんうん、あと教育でね、マインドの教育というのは非常に難しいわけですよ。
なるほど、確かにそうかもしれないですね、
うんうん、
価値観に関わってくる部分でもありますからね。
そうなんですよ、
うん、
で会社って難しくて、その日本印刷の優秀な営業マンじゃこのやり方をコピーすればいいんじゃないかとも思うんだけど、
うんうんうん、
そんなうまくはいかないし、
そうですね、うん、
非常にねその難しいものがあるんだけど、うん、このマインドとスキルをどうやって上げていくのかということにその注力をしていただきたいんですよね、
うんうん
うんうん、今言ったようにその研修とかそういったものでスキルっていうのは上げられるんだけど、うんうん、マインドだ僕が推奨しているのはそのやっぱり小集団っていうのをこう会社内にいくつも作って、その中でスキルが高いんだったらまあね、そのプロジェクトのリーダーを任せたりとかして、うんうんうん、でスキル高いから成功する確率も高い、そしたら表彰とか、ね、うんうん、そういったものを繰り返すことでそのマインドを上げていったりとか、はい、成功体験をこう積み重ねていくとか、うんうん、そういった地道な、ね、うんうん、作業が必要になってくるのかなというふうに思います。
で、すみません、採用段階とかでは、うん、もうマインド重視で取った方がいいっていうことですか？
僕そう思いますね、う
ん、そっちの方をより重視して選んだ方がいい、
うん、やっぱりマインドが低いとこう やめてったりとか、うんうんうん、そうでも難しいんですからね採用面接で。
そうですよね、うん、もうたった何回かの間で
そうあれではなんかちょっと判断するのは難しくなってきましたね。で 今や履歴書には見るとこがないし、
あそうですね、うん、触れてはいけないところもあったりして、そう
なんか各欄もどんどん減どんどんどんどん減ってるしね、
うん、
そうなんですよね、うん、そうだからそういったことをねやっていただきたいなと。あとだからほら PM の表のところでもこれ申し上げたんですけれども、スキルとマインド、例えばその横軸スキル縦マインドにして、うん、うちの社員が今どこにポジショニングしてるのかっていうのを調べたりとかね、うんうんうん、だからその人によって的確な教育っていうのはやっぱり施していくということが非常に重要になってきますね、
うんうん、
であとさらに付け加えるのであれば幹部とかそういうのに登用するのはこれもスキルよりもマインドを重視していただきたいんですよね、
うんうん、なるほど。
そうどっちかっていうと、うんうん、そうすると役職とかついててね、その辞められたりとかしたらこう困るのは会社ですしね、うんうん、でそういったものをこうやっていただきたいなと、
はい、
で僕がその体験があるのがですね、うんうん、あの昔 SPT 営業マントークンっていう、
はい
はい、セミナーをやってまして、でその中であの新人の、まあ、とある会社の新人の男の子が来てたんですよね、うん、で成績は確かねあのいい方ではなかったんですよ。
うん、なるほど。
でもびっくりしたことにその会社の発表会に呼ばれた時に、
はい、
彼がですね社長賞を取ってたんですよ。 営業で。
すごい、何があったんですか。
そうで、うん、僕のことを覚えててくれて、で僕のところに来て、いやあの研修がすごい自分の中にはあるんです、だからね人って変わるんだなと思いましたね、うんうん、そのきっかけを与えられるかどうかだと思うんですよ、
社長として。
そう、だから2000年以降っていうのはデフレに入って日本の企業っていうのはね、あの社員教育費を削ったんですよ、うん、利益になるから、まるまる。それじゃダメなんですよね、やっぱりその教育をして社員の変革を促していかなきゃいけない、うん、その起爆剤として教育というのがあるわけですよ、うん、それをやっぱりやっていただきたいなと。さっき言ったようにそのスキルとマインドで分けてポジショニングをして、その人に合った教育っていうのを施していくと、はい、いうことをやっていただきたいなというふうに思うんですよね、はい、で教育ってね一回辞めるじゃないですか、そのちょっと今年は業績がちょっと辞めようとか言うとゼロに戻るんですよ、途中からじゃないんですよ、
次始めるとき、
そう始めるとき、だからやり続けなきゃいけないっていうのがあるんですよね。なるほど。そういうことをまあやりつつですね、本当これからは人です、うんうん、で人づくりに力を入れていっていただきたいなというふうに思いますね、はい、でまあ次回以降のテーマなんですけれども、
ね、
はい、これはまだテーマは決まってないんですけれども、勝ち組企業づくり編っていうのは、はい、まだ続きますんで、はい、で次回からは、交代で、
そうです、えっちゃんにバトンタッチをしてお届けします。
はい、
はい、
それでは引き続きですね、またよろしくお願いします。
お願いします。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp、jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。